皆さんこんにちは。ブラインドテック JP へようこそ。パーソナリティの北畑です。さて、ということで第2回目の放送ということになりました。前回第1回目、ほぼ思いつきで放送を始めてみたわけですけれども、どうにか録音と編集を終えてですね、公開しようとしたところ、ポッドキャスト配信サービスをどうしようかという問題にぶち当たりまして、急遽ですね、全く独自で作ってしまおうということでやってみました。この録音をしている、第2回の録音をしている時点で、まだApple Podcast とかですね、Spotify とか、そういう場所には全然登録できていなくて、私のサイトからしかアクセスできないっていう状態なんですけれども、追ってですね、そのあたりもどうにか改善していけたらというふうに思いますので、まずは、コンテンツを貯めていこうということを重視して、やってみたいと思います。で、前回もですね、ほぼ何も考えないで喋っていたら、だいたい30分から40分の放送にしたいなと思っていたら48分とかですね、かなり長くなってしまいましたけれども、今回もちょっと、コンテンツの内容的にですね長くなるかもしれませんが、早速始めていきたいと思います。で、今回も、前回に引き続きまして、オーダーシティの話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。さて、それでは前置きが長くなってもよくありませんので、早速オーダーシティの第2回目やってみたいと思います。前回の番組ではですね、オーダーシティの概要の説明と、それからダウンロードの方法、そして最低限必要な初期設定についてお話をしました。これでオーダーシティがようやく使えるようになるというわけなんですけれども、じゃあどんな風に使うのかという話が次に出てくるわけです。正直なところ、オーダーシティの使い方というのは、あまり直感的ではない部分が多くあります。なかなか、手探り状態でいろいろ触ってみないとわからなかったりとか、独特の考え方みたいなものを、覚えてしまわないと使えないということがありますので、ちょっとですね時間を多めに取りつつ、一歩ずつ、進めていきたいと思いますので、では早速、スクリーンリーダーの音声とともにお送りしたいと思います。はい、それでは、早速始めていきたいと思います。今ですね、前回セットアップしたオーダーシティが立ち上がっていて、何もまだ、録音も再生もできない状態なんですけれども、起動直後の状態ですね。この状態から話を始めたいと思います。まず、オーダーシティというのが、どういうふうな画面構成になっているのかなんですけれども、私は見えませんので、ちょっとどこまで正確かわかりませんが、参考までにお話をしたいと思います。まず、オルトキーでアクセスができるメニューバーというのが、他のアプリと同様にあります。オルトキーを押してみましょうか。
ファイルカッコ F カッコ閉じサブメニューオルトプラス F、
はい。もちろんこの操作は、普通の Windows アプリと一緒なので、左右キーで
編集か選択表示か録音と再生カッコ
選んでいくことができます。もう一回オルトキーを押せば閉じます。
オーダーシティトラックビューテーブル
で、今トラックビューテーブルというふうに言ったんですけれども、これがオーダーシティを立ち上げた直後のところなんですが、画面の領域が大きく、3つに分かれているというふうに考えることができます。そのうちの一つがこのトラックビューテーブルと呼んでいる部分なんですけれども、一般的にですね Windows のアプリで項目間の移動にはタブキーを使いますけれども、ここでタブキーを押しても、何も起きません。なのでこのトラックビューテーブルしかないのかなと思いがちなんですけれども、実は、画面内の移動コマンドというのがありまして、コントロールキーと F6 を押してみたいと思います。
テンポエディット120、
テンポエディット120と言いました。もう一回押します。
一時停止ボタンを押されていない。
一時停止ボタンと言いました。もう一回押しましょう。
トラックビューテーブル、
トラックビュー、この3つの領域があります。で、トラックビューに関してはタブキーで移動しても何も起きませんでしたが、残りの2つに関してはタブキーでその中を移動することができます。ぐるぐる回りますので、例えばこの
テンポエディット120
テンポのところで、タブキーをいくら押してもこの後の
一時停止ボタン
にはいけないんですけれども、この今の領域の中でタブキーで、ぐるぐる回れるということになります。で、この、テンポエディットと呼んでいた部分と、それから、一時停止と呼んでいた部分、これは、どうも上のツールバーと下のツールバーらしいんですけれども、ツールバーというのが2つあって、それぞれにコントロール F6 で移動できるということだそうです。で、かつそのツールバーに何を表示するかというのも表示メニューからカスタマイズできますので、余計なものは隠すというのも一案だと思います。ではですね、初期状態のままですけれども、ちょっと見てみたいと思います。トラックビューからコントロール F6 を押して、テンポのところに来ました。これが確か、下ツールバーだったと思いますが、違っていたらすみません。テンポエディットですね、タブを押します。
標識号の上括弧拍数括弧閉じエディット4、標識号の下括弧音値括弧閉じコンボボックス4折りたたみ、
テンポが120で4分の4拍子ということですね。まあ、これは音楽制作をするときには重要なんでしょうけれども、今回はポッドキャストみたいなものを録音する、編集する想定なので、あまり気にしなくていいと思います。
スナップチェックボックスチェックなし、
スナップ
オーディオ100時間00分00秒、選択ツールバーの設定ボタン、開始00時間00分00点00秒、終了00時間00分00点00秒、再生速度スライダー100、テンポエディット120。
はい、これで一周してきましたね。オーディオのその再生位置とか、選択の開始位置終了位置というのが出てきました。この部分を特に、選択ツールバーというふうに呼ぶんですけれども、この選択ツールバーはよく使いますので、今回の放送では多分使いませんが、次回以降よく使いますので覚えておくと良いと思います。コントロール F6 でこの、選択ツールバーが含まれている領域に行けるということですね。もう一回コントロール F6 を押します。
一時停止ボタンをされていない、
一時停止ボタン今押されていませんけれども、またタブキーで回ってみます。
最初に移動ボタン、録音ボタン、ループを有効化括弧 L 括弧閉じボタン押されていない、選択ツールボタン押されている、エンベロープツールボタン押されていない、描画ツールボタン押されていない、マルチツールボタン押されていない、オーディオ設定ボタン、エフェクトを取得ボタン、録音メーターピークマイナス 60dB ボタン、録音レベルスライダー 80%、 再生メーターピークマイナス 60dB ボタン、再生レベルスライダー 100%、 一時停止ボタンをされていない。
はい、これで一周してきました。まあ、再生とか録音のコントロールがあったり、レベルメーターですね、音量がどの程度かというのを表示している部分があったりします。私はこの辺はあまり使わないので、ちょっと、細かくは説明できないんですけれども、まあ、こういうものもあるということですね。
トラックビューテーブル、
はい、トラックビューに戻ってきました。コントロール F6 をしました。あ、ちなみに、コントロール F6 の逆回りはコントロールシフト F6。
一時停止ボタン、テンポエディット、トラックビューテーブル、
まあ、3つしかありませんので、そんなに使わないかもしれません。で、ちなみに、表示メニューの方もちょっと見ておきましょう。
ファイルカッコ F カッコ閉じサブメニューオルト選択表示カッコ V カッコ閉じサブ の拡大率トラックの移動カッコ操作履歴ミキサーツールバーカッコ T カッコ閉じサブメニュー T、
ツールバーというメニューがありますね。この中でどのツールバーを出すのかという設定ができます。
ツールバーをリセットカッコ A カッコ閉じ A、 録音スラッシュ再生ツールバーカッコ T カッコ閉じチェック T、
これ先ほどの一時停止ボタンとかがあったのが多分そうだと思います。
ツールツールバーカッコをカッコ閉じチェックを、
ツールツールバー、
録音メーターツールバーカッコ R カッコ閉じチェック R、 再生メーターツールバーカッコ P カッコ閉じチェック P、 編集ツールバーカッコ E カッコ閉じチェック E、 切り取りスラッシュコピースラッシュ貼り付けツールバーカッコ C カッコ閉じ C、 変速再生ツールバーカッコ Y カッコ閉じチェック Y、 デバイスツールバーカッコ D カッコ閉じ D、 選択ツールバーカッコ S カッコ閉じチェック S 時間ツールバーカッコ T カッコ閉じチェック T スペクトル選択ツールバーカッコ C カッコ閉じ C オーディオ共有ツールバーカッコ S カッコ閉じチェック S オーディオ設定ツールバーカッコ A カッコ閉じチェック L スナップツールバーカッコ S カッコ閉じチェック S 表示記号ツールバーチェック白ツールバーをリセットカッコ A カッコ閉じ A、
こんな感じですね。まあ、いろいろ触っていって分からなくなったらツールバーをリセットするといいと思うんですけども、例えばですね、
表示記号ツールバーチェック。
表示記号のツールバー、さっき選択ツールバーと一緒に出ていた、4分の4拍子とかいうやつですけれども、まあ、これはおそらく使わない、少なくともこのブラインドテック JP の中では使わないので、例えばこれでエンターを押してみます。
オーダーシティ、トラックビューテーブル。
そうすると、標識号ツールバーが消えたはずです。コントロール F6。
一時停止ボタンを押されていない。トラックビュー、スナップチェック、ボックスチェックなし。
ちょっと今ぐるぐる回ってしまいましたけれども、その下ツールバーですね、トラックビューの次にあったところ、さっきは、テンポのところにフォーカスを置いておいたんですが、スナップのチェックボックスに行ってしまいました。で、タブを押していきます。
オーディオ1-0時、選択ツールバーの開始0時、終了0時、再生速度、スナップチェック、ボックスチェックなし。
はい、まあ、もっと言えば、この、再生速度も消してみることもできますけれども、まあ、こんな感じで、いらないものは隠すということができます。チェック、チェックなしと言っていましたので、このメニュー項目を選ぶたびに、選択状態が切り替わると。チェックされているものだけが画面上に表示されるということになります。で、さらにですね、画面の領域ということで言いますと、ステータスバーがあります。画面の一番下に、現在の状態が出てくる領域です。これはですね、直接操作するものではありませんけれども、NVDA の場合には NVDA キーと、エンドキー、これを押すと読むことができます。
停止中丸。
停止中。まあ、それだけですね、今は。再生中だったら、その状態を表示したりもするんですけれども、まあ、必要に応じて確認ができます。で、もちろんタイトルバーもありますので、NVDAT で、
オーダーシティ。
オーダーシティ。ファイルを開けばそのファイル名がタイトルになります。というのが、基本的な、
1トラックビューテーブル。
戻しましたけれども、基本的な、オーダーシティの画面構成、画面内の移動操作ということになります。さて、それではですね、こうやって、画面だけ触っていても面白くありませんので、録音とか再生の話をしてみたいと思います。オーダーシティは、複数のトラックを扱えるというのが、特徴であるという話を前回しました。音楽と、話とか、ベースとギターとドラムとかいろんな話をしましたけれども、今の段階ではですね、1トラックしか扱わないことにしますので、複数のトラックを扱うのはもう少し先にしたいなと思います。で、何か音声がないと再生はできませんので、少し録音してみたいと思います。今このブラインドテック JP 自体は別のソフトで録音しているので、録音ソフトが2個起動している状態になるんですけれども、ここでですね、今トラックビュー、
トラックビューで
にいますが、録音の開始は R です。レコードの R です。これを押してみます。
1オーディオ1行選択なし。
そうすると1オーディオ1、選択なしと言いましたけれども、トラックビューというのは、今開いている、オーダーシティの画面にいくつのトラックがあって、そのトラックがどういうふうになっているのかというのが出ている部分なんですけれども、先ほどオーダーシティ立ち上げただけではトラックは0個だったわけです。そこに今録音を始めたことによって、1トラック自動的に作成されました。そして名前がオーディオ1だというふうに言っています。今ですね、録音中だと思います。ステータスバー読んでみましょう。
録音中丸、録音可能なストレージ空き容量コロン159時間38分丸、本来のサンプリング周波数コロン44100。
はい、というふうに説明してくれます。で、録音の停止なんですけれども、スペースを押すと止まります。はい、何も言いませんでしたけれども、止まったはずです。もう一回ステータスバーを見てみます。
停止中丸、録音可能なストレ。
はい、停止中になりました。 で、これで録音できたわけですけれども、じゃあ再生はどうするかというと、スペースキーを押します。ちょっと私の声が二重になりますけれども、一旦最後まで再生してみます。
1オーディオ1行選択なし。
そうすると、1オーディオ1、選択なしと言いましたけれども、トラックビューというのは、今開いている、オーダーシティの画面にいくつのトラックがあって、そのトラックがどういうふうになっているのかというのが出ている部分なんですけれども、先ほどオーダーシティ立ち上げただけではトラックは0個だったわけです。そこに今録音を始めたことによって、1トラック自動的に作成されました。そして名前がオーディオ1だというふうに言っています。今ですね、録音中だと思います。ステータスバー読んでみましょう。
録音中丸、録音可能なストレージ空き容量コロン159時間38分丸、本来のサンプリング周波数コロン44100。
はい、というふうに説明してくれます。で、録音の停止なんですけれども、スペースを押すと止まります。はい、これで終わりましたね。今も生の声ですけれども、こんな感じで、録音と再生ができます。で、再生に関してもう少し説明をしてみたいんですけれども、もう一回スペースを押します。
1オーディオ1
そうす
行
ると今
選
再
択な
生が
し。
始まりました。 そうすると1オーディオ1、 もう一回スペースを押します。 選択と止まります。ここで注意点なんですけれども、もう一回スペースを押してみます。
1オーディオ1行選択なし。
そうすると、はい、もう一回押して止めました。つまりですね、止めたところとは関係なく、同じ場所から再生されている。今だと先頭ですけれども、スペースで再生をして、例えば、編集したいポイントまで行ったとします。そこで、あ、ここだと思ってスペースを押したとしても、再生は止まりますが、選択している位置、まあ、カーソルの位置と言いますけれども、これは変わらないということです。慣れてしまえばこの方がはるかに便利なんですけれども、特に他の編集ソフト、例えば、前回も話題にしました WavePad とかですね、そういうソフトだとスペースで止めればそこにカーソルが行くので、そのつもりで操作している場合には、十分注意してください。じゃあ、カーソルを持ってきたときどうするかという話なんですけれども、もう一回スペースで再生してみましょ
1オーディオ1行選択なし。
う。そうすると、1オーディオ1 で、 選択なしと X を押 言いまし ま たけ す。 れども、止まりました。X というのが、まあ、スペースと同じように再生の開始停止なんですけれども、カーソルを連動して、その停止位置に持っていくという役割があります。スペースで再生してみます。トラックビューというのは、はい。途中から再生され、何度も今スペースを押してな流してみたんですけれども、さっき止めた場所、適当に止めたのでちょっとおっていうのが入ってましたけれども、こんな感じで X キーで止めることによってカーソルを持っていくことができます。で、今カーソルという話をしました。カーソルというのは、現在注目している位置なんですけれども、時間軸、1秒、2秒、2秒、3秒とずっと続いていく中での特定の位置にカーソルを置くというイメージです。一番最初は先頭、0時間0分0秒にカーソルがあったわけですけれども、今、止めた、途中で止めたことによってカーソルは、途中の場所に移動しました。で、先ほど、コントロール F6 で回っていったときにですね、オーディオの位置というのと、選択の開始終了位置がありました。オーディオの位置というのは、再生している位置です。スペースを押して再生するとずっと進んでいきます。しかし、止めることによってカーソル位置にリセットされますので、カーソルとオーディオ位置は一緒ということになります。で、そのカーソルの移動なんですけれども、もちろん、X キーで止めても移動できますが、カンマですね、記号のカンマと、ピリオドのキーを使って少しずつ左右に移動できます。今、繰り返しになりますが、トラックにカーソルがあるわけですけれども、ピリオドを2回ほど押してみます。で、スペースで再生します。今開いている、動きましたね。 カンマカンマカンマカンマと押してスペースを押します。選択なしと言いましたけれども、トラックビューという、はい、戻りました。まあ、どれだけ移動したかがわからないので、細かく編集したいときにはそんなに使わないんですけれども、思い切ってそのカーソルを後ろの方に持っていきたいっていう風なときに使うといいかもしれません。でさらに、シフトキーとカンマピリオドでもう少し大きな単位で移動することができます。シフトピリオドを1回押して再生します。けれども、先ほどオーダーシティ立ち上げただけでは、シフトカンマ、選択なしと言いましたけれども、まあ、今録音が短いので、普通のピリオドと言いましたけれども、選択そうですね、ちょっと違いがあまり実感できないんですけれども、まあ数秒の差しかなかったんですけれども、カンマピリオドは小さく移動、シフトと、カンマピリオドは大きく移動ということになります。それから、スクラブという機能があります。これも、カーソル移動の方法の一つなので紹介してみたいと思います。スクラブというのはですね、まあ、イメージとしては、例えば、テープを、自分でこう巻いていくときのようなイメージという説明を私がするのもちょっとおかしいんですけど、ね、世代的におかしいんですけれども、まあ、押している間だけ、まあ、早送り、早戻しをしていて、指を離すとそこで止まるという、機能になります。U のキー、それから I、この2つを使うとスクラブができます。I をちょっと押し続けます。長押しします。変な音がしてますが、ちょっとこれは後で説明します。
トラックビューというのは、
トラックビューという、って話をしてますが、ここで、もうちょっと進めましょう。
今開いている。
で、指を離します。今実は低速再生になっていて聞きにくいんですが、今開いているって言ったところで、止めました。で、スペースを押してみます。オーダーシティの画面にいくつのトラックがあって、はい、今開いているの続きから再生されました。で、逆に、U を押すと、逆方向の再生ですね、ができます。普通の再生よりも時間がかかるのになんで使うのかっていう話をこれからしますけれども、実はこれはですね、このスクラブの速度というのは、画面の拡大率によって変わってきます。先ほど表示メニューの中に、
各トラック拡大率括弧 Z
拡大率というのがありまして、
拡大括弧 I 括弧閉じ CTRL プラス 1I、
はい、コントロール1で拡大。
元の縮尺に戻す括弧 N 括弧閉じ CTRL プラス 2N、
コントロール2で、元の縮尺、まあ、100% だと思いますがに戻す、
縮小括弧を括弧閉じ CTRL プラス3を
で、コントロール3で縮小、
選択範囲を拡大括弧、
まあ、こんな感じの操作があるわけですけれども、
元の縮尺に戻す括弧 N 括弧オーダーシティ、
今元の縮尺に戻してみました。これでもう一回、I を押してみます。
今開いている、
これが、半分の速度ですね。で、縮小すれば1画面に出てくる波形が多くなりますので、その分、スクラブも速くなります。コントロール3を押します。何も反応がないんですが、これでもう一回 I を押してみます。オーダーシティの画面にいくつのトラックがあって、
普通の再生ですね。
U を押すと、はい、こんな感じです。もう一回コントロール3を押してさらに縮小します。で、I を押します。
開いている、オーダーシティの画面にいくつのトラックがあって、
はい、こんな感じで、まあ、倍速ずつしか変わっていかないので、微妙なところ、こう、なんですかね、ピンポイントで選ぶのは難しい場合もあるんですけれども、まあ、こういうのを使いながら、カーソルを動かすこともできます。これ、I を押しながら、コントロール1ですけれども、コントロール1、コントロール1、コントロール1、コントロール3、コントロール3、コントロール3、コントロール3、コントロール3、コントロール3。ってやることもできますので、まあ、必要に応じて使ってみるといいかなと思います。今、コントロール2で元に戻しておきます。はい。 スクラブのいいところとしては、愛をずっと押しながら、今無意識にやってしまったんですけども、愛をずっと抑えながら、行き過ぎたなと思った時に、愛を離さないで U をもう一回押して、で、U を押したところで愛を離すっていう風にすると、行ったり来たりできます。ちょっと今元に戻してしまったんですが、コントロール3で、普通の速度に戻しましたけれども、I を押してみます。1トラック、自動的に作成されます。
で、これを離さないまま、U を押して、U を押したところですぐ I を離します。
今ですね、変性のみ、サミットインよとしりおいどをあげ
このまま I に戻します。
チャンメラスで作成されました。そして名前がオーディオ1。
こんな感じで、連続的にカーソルを動かすことができます。さらに、
この、ファイル。ファイルというかですね、これ実は、さっき説明しなかったんですが、オーダーシティにおいては、プロジェクトという概念があって、この、今1ファイルだけですけれども、一つのその、まとまった、例えば番組とか、そういうものを、プロジェクトというふうに呼んでいます。プロジェクトの中にトラックがいっぱいあるというふうな感じなんですが、プロジェクトの先頭に行くのがホームキー、末尾に行くのがエンドキーです。ホームキーを押してからスペースを押してみます。
1オーディオ1行選択なし。
そうすると1オーディオ1。
はい、これは再生の音声ですね。こんな感じで、先頭に戻すことができました。
はい、これがまあ基本的な、録音再生、そしてカーソルの移動という、録音ソフトとしてこのオーダーシティを見た時の基本的な使い方になります。さて、それでは、せっかくなので簡単な編集をやりながらですね、範囲選択の話をしてみたいと思う。範囲選択と、基本的な編集作業の話をしておこうと思います。ここまでやってしまえば、次回からですね、もっと複雑な、トラックをいっぱい扱うようなことをやっても、基本は一緒なので、そこまで今日やってしまいたいなと思います。先ほどカーソルという話をしたんですけれども、オーダーシティは音声編集のソフトですので、音声データの一部を範囲選択して、例えば削除するとか、コピーするとか、そこにエフェクト、音響効果ですね、エコーとか、そういうのをかけることができます。その時に選択という考え方が使われます。で、選択をする場合なんですけれども、今日は、トラック1個しか使ってないんですが、そもそもオーダーシティというのは複数のトラックを扱えるソフトですので、2段階のステップに分かれます。選択というのは。つまり、どのトラックのどの時間を選択するのかっていうことですね。時間だけを選択しても、その時間にいっぱいトラックがあったりする場合がありますので、じゃあどのトラックの音声を選択するんですかっていうことが、明確にならないわけです。なので、トラックの選択と時間の選択という2段階が必要になります。まずトラックの選択についてです。このトラックビューで、今オーディオ1しかないんですけれども、上下矢印でトラックを選ぶことができます。今は何も反応しません。1個しかないですので。で、この、上下キーで選んでいるのは今選択と無意識に言ってしまいましたが、上下キーで選ぶというのはトラックにフォーカスを移動しているだけなんですね。これは選択ではありません。この音声の選択における選択ではありません。ややこしいですね。このトラックの音声を選択したいというときは、トラックビューで上下矢印を使って目的のトラックにフォーカスを合わせた状態でエンターをします。
1オーディオ1選択項。
選択項と言いました。選択行ですね。行というふうに書くトラックが使われてますので選択状態になりました。つまりさっきまで選択されてなかったわけですね。もう一回エンターを押します。
1オーディオ1行選択なし。
選択なしになりました。今選択しておきます。1
オーディオ1選択項。
はい。これで、どのトラックを選択するのかというのは決定されました。問題は、時間の選択になるわけです。ここで、カーソルの概念をちょっと拡張してみたいと思います。カーソルというのは、先ほど申し上げましたように、音声の中のある一点を選択し、ある一点に、
なんですかね、ある一点をポイントしているものですけれども、これをイメージとしてはこのカーソルを2つに分ける、こう左から右にこう音声が流れていった時に、なんですかね、こう2つのこうブロックみたいなのが合体したものがカーソルだと思っていただければいいかなと思うんですけれども、先ほど、カンマとかピリオドとか、スクラブとかいうのを使ってカーソルを動かした時にはこの2つのブロックが一緒に動いていたわけです。でこれから、範囲選択をしますので、この2つのブロックをですね、分割させて左と右に分けて、左のブロックは選択の開始位置、右のブロックは終了位置みたいな感じで、範囲を決めていくというイメージになります。とにかくじゃあ、選択を始めたい位置にカーソルを持っていこうと思います。先ほどですね、私が考えながら喋ってましたので、ちょっと再生しますが、そうすると無言になった瞬間があったと思うんで、選択なしと言いましたけれども、トラックビューというのは、今開いているここですね、X を押します。このトラックというのはですね、の後にちょっと無音がありました。ここをカットしてみたいと思います。今、ここですねって言って止めましたので、行き過ぎたので、せっかくなんで U を押していきましょう。
リアリハミ。
無音の開始位置を探してます。ああ、行き過ぎましたね。行き過ぎましたね。
トラックビューというのは、
I を押してます。はい、I 離しました。ここで再生してみます。
今開いている、
ここの、今開いているまでにちょっと間があるので、これをカットしてみたいと思います。今カーソルは、選択の開始位置にあるんですけれども、ここで、終了位置を指定する方法はいくつかあります。選択の開始位置、終了位置の設定。まず一つは、日本語キーボードだとエンターキーの横にある大括弧開きのキーと大括弧閉じのキーを使うというやり方。大括弧開きを押しますと、その位置、再生中にです。再生中に押しますと、その位置が選択の開始位置になります。同様に、大括弧閉じのキーを押すと、選択の終了位置になります。ただ、今すでにカーソルが、選択の開始位置にありますので、終了位置だけ指定すればいいはずですね。なので、ちょっとうまくできる自信はないんですが、スペースで再生しまして、喋り始めたら、大括弧閉じを瞬時に押してみます。
今開いている。
はい。再生続いてますので、スペースで止めます。で、この状態で今選択されたはずです。スペースを押してみます。はい。これが選択範囲です。範囲選択されていると、その部分だけがスペースキーで再生されます。さて、問題はこの、この今日っていうのをどうやって選択位置から除外してやるか。つまり選択終了位置をどうやって左に持っていく、前の方に持っていく必要があるわけですけれども、もちろん、これを、こうやってですね、
今、
再生しながら、今っていう直前にもう一回大括弧閉じを押すことももちろんできます。瞬発力、タイミングに自信がある方はそれでももちろんいいんですが、私は、不器用な人間ですので、そうもいかないということで、ここで登場するのが選択ツールバーです。選択ツールバー、コントロール F6 で、
スナップチェック、ボックスチェックなし。
はい、このスナップはちょっと無視しまして、
オーディオ1レレ、選択ツールバーの開始レレ、時間レレ、分レレ 9.637 秒。
開始、0時間0分 9.637 秒になっています。もう一回タブを押しますと、
終了レレ、時間レレ、分 11.27 レレ秒。
0分 11.27 秒ですね。なんですけれども、ここで、矢印キーを使ってこの値を編集できます。左右の矢印で一桁ずつ移動できます。選択した桁で、値を増減させるときには上下矢印を使います。ただ、左右キーでぐるぐる回りますとわからなくなるので、ホームキーで一旦。
レレ時間コンマレレ。
はい、今00時間の最初の0です。右を押します。
レレ。
レ、これ2つ目の0です。次。
レレ分コンマレレ。
00分の最初の0。
レレ。
2つ目の0。
11秒コンマ1。
同じ数字が続くので分かりにくいですね。11秒の10の方です。
1。
で、これが
1。270ミリ秒コンマ
2。11.270 の270の最初の2。右を押すと7.0ですね。これを調整していくことになります。まあ、ちなみに、特定の場所に移動したいのであれば、数字キーで、例えばこの0って言ってるところで8っていう風に押すと、ここ8に書き換えてカーソルを右に送ることができるんですけれども、まあこれはちょっと上級者向けですので今触れないでおきます、やらないでおきます。
7270
ちょっと 0.1 秒単位で下に
170070970、
今970って言いましたけれども、
10秒コンマ
900、11秒07から10秒97に変わったわけですね。で、この辺でちょっとスペースを押して再生してみます。今ですね、私ヘッドホンで聞いてるんですが、ヒッっていうあのシーンだけがちょっとの入ってますね。もう一回下を押しましょう。870870、これで再生すると何も音しないので多分無音だけですね。で、今回のように何かをカットしたいときにはですね、その前後をつなげてみたくなることがあると思います。そういうプレビュー機能が実はオーダーシティにはありまして、カットした状態で再生したいので、カットの C を押します。ビューというのは、今開いている、はい。ちょっと間が長いので、削りすぎた可能性があります。
7、800、900、910。
適当に、これはもう、推測でやるしかないです。C を押します。ビューというのは、今開いている。
999960。
ビューというのは、今開いている。はい。まあ、こんなとこですかね。最初ももしかすると。
開始0、時間0、分0、9.637 秒。
もう少し、前に持っていくといいかもしれませんね。エンドキーで、一番右端に持っていっておいて、左で。
6、5、4、3。
トラックビューというのは、今開いている
3、200。
トラックビューというのは、今開いている、削りすぎましたね。
200、300。
トラックビューというのは、今開いている、まあ、こんなもんでしょう。こんな感じでかなり地味な作業なんですけれども、こういうことをやって、厳密な位置を指定してあげることになります。ちなみに今カットプレビューというのは C でしたけれども、シフトキーと F5 を押すと選択開始位置の直前を聞くことができます。トラックビューというのは、はい。で、今は、意味がないんですが、シフト F6 で選択開始位置の直後を聞くことができます。つまり選択範囲の最初ってことですね。で、シフト F7 で選択終了位置の直前、シフト F8 で選択終了位置の直後を聞くことができます。例えばこの C でカットしたものを聞いたときにプチって音が入ったときに、そのプチっていうのがどこにあったのかっていうのを聞くときなんかに使うことができます。シフト F8 を押すと、
今開いている。
はい。再生は、この手のプレビューコマンドは勝手に再生止まりますので、何回押しても、
今開いている。
何回押しても構いません。で、これで、余計な部分が選択できました。この後の操作に戻るためにちょっとコントロールシフト F6 でトラックビューに戻しておきますけれども、単純にこれデリートキーを押せば削除できます。同じようにコントロール C でコピー、コントロール X で切り取り、そういうこともできます。あるいはコントロール T っていうふうに押すとトリミングと言いまして、この部分だけを残して前後を消すっていうこともできたりします。まあ今やりませんけれども、デリートをしましょう。削除されたはずです。で、再生をしますとカーソルの後ろしか聞けないので、カーソルをちょっとカンマですね、カンマって押してちょっと戻しまして再生してみます。オーディオ1、選択なしと言いましたけれども、トラックビューというのは、今開いている、バッチリですね、消えました。こんな感じで、音声のカット編集ができます。まあ、この程度の操作さえ覚えておけばですね、最低限録音したものを、整えることまではできるかなと思います。 さあ、ということで、今回も非常に長くなってきたんですけれども、ここまで、一つのトラックを使った基本的な編集についてお伝えしました。これ以上詰め込みすぎますと1時間コースになりますので、今日はこの辺りにしましてですね、次回は、これをさらに発展させてですね、もう少し、高度な編集機のエフェクトの機能とか、あるいは、複数のトラックを扱ってみるとか、そういう話まで踏み込んでですね、さらに、このオーダーシティの使い方を、進めていきたいと思います。まず、ここまでで、マイク1本のおしゃべりぐらいは録音して、編集できますので、皆さんもぜひ試してみてください。はい、というわけで、ブラインドテック JP 第2回お送りしました。ようやくですね、このオーダーシティの、本質的な使い方に入りました。ただ、どうしても難しい説明が多くなってしまいましたので、こんなもの使えないよというふうなご意見もあろうかと思いますけれども、ぜひですね、この説明も参考にしつつ、いろいろと皆さん自身で触ってみていただければというふうに思います。何か、このオーダーシティに関して、あるいはこのブラインドテック JP に関してご質問、ご意見、ご感想ありましたら、ぜひ、メールでお送りください。メールアドレスは podcast@kitabatake1013.jp 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 こちらまでお送りください。いただいた内容についてはですね、場合によっては、この番組内でご紹介する場合もありますので、番組で、紹介するときのですね、お名前も、ぜひ書いていただければ、その名前でご紹介したいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。さて、というわけでここまで、ブラインドテック JP 第2回、お送りしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ここまでお相手は北畑でした。それではまた2週間後第3回でお会いしましょう。